どうも。
どうも。
ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいあいと話しています。司会の佐山です。
宮間です。
高です。
はい、よろしくお願いします、は
い、よろしくお願いします、
はい、ゲスト慎吾くんを呼びしております。
どうもよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
最近連チャンの慎吾くん、
はいそうですね、
はい、
今日だからですね、
はい、
東京じゃないんですよ。てか千葉じゃないんですよ、はい、いるところが、うん、
はい、
どこにいるんでしょうか。
もう散々これ見よがしにあなたツイッターで上げてるよ、ね、
まあ これ、まあ、この放送の時にそれを、ね、のきかけられてるかどうかしら見えませんけど、
はい、
我々今名古屋にね、
はい、
来ています。
はい、
はい、
愛知県の名古屋市、
はい、
初じゃないですか。
初
遠出すんの。
そうですね、
そうですね、
はい、
最も我々遠かったのが猿島ぐらいじゃないですか。
離島
行ったね。
離島ですね、うん、まあ、今回ね来たのは前々からちょっと告知しておりましたけれども、客人にね慎吾くんが下川みくにさんのことでご応募いただいたときに、
はいはい、
下川さんのライブが名古屋にあるということで、うん、まあ、じゃあそれに行ってみようかという
お
話が一つと、
はい、
あとケリーさんからいただいた、
はい、
企画時のご応募案件で、なんであの時カフェというところが、まあ、ポッドキャスターがよく集うカフェがあるということで、
はい、
そこに名古屋に遠征に行かれてはどうですかというお話をいただいて、うん、
はい、
で今なんであの時カフェの前にいます。
やってまいりました。
やってまいりました、はい、一応事前に、なんであの時カフェのマスターである徳松さんという方に、事前に一応お連絡を差し上げて、
はい、
で、
予約をしたと、
はい、一応了解をいただきました。
飲み放題
そういうこと居酒屋ということではないですけれども、ただ僕らね全くとそんなになんであの時カフェさんにあんまり知識がないまま来てるところは若干あったりはするんですけれども、はい、まあちょっとツイッターとか事前に放送されてラジオとかをちょっとなんとなく聞かじながら来て、で今日ですね7時ぐらいにご紹介いただいたケリーさんがわざわざちょっと三重から来てくださるという話なので、
はい、
はい、ちょっとご紹介いただきながらちょっとね行こうかなという感じで。
そうですね、
来てみます、はい、
でそのお店がこの辺りにあるって聞いたんですけど、
ここら辺映像ないから
、ね、映像ないから旅番組とかであるから
あ, ありました、あれですねビーニング白洋車、
いや
白洋車ですらない
これ場所的には一応、名古屋の、駅がなんていうか
千草区ですね。
千草区、はい、元山駅
で、元山という感じで、うん、結構街全体がいい感じでですね、
いい感じでした、
お上品な形で、はい、すごく住みやすそうで、
はい、
憧れの街みたいな、
あれあれ
ですね、はい、すごく落ち着きます、ま
あ、なんかはい、ちょっと会話がふわふわしてきたんで、もうとりあえず行ってみましょうかね、突撃してみましょうか、
はい、
はい、じゃあ行ってみます。
はい、
こんばんは。
こんばんは。こんばんは。
こんにちは。宮間さんいらっしゃいます。
あ、どうも。
こんばんは。高です。こんばんは。
すいません
。
今日いら
っ
しゃった。
あ、
どう
ですか。
あ、
誰？
あ、
誰？あ、少年の子ね。はい、ありがとうございます。どうぞおかけください。
お願いします。
ありがとうございます。やっぱりマジでね。私が行った方が良かったよね。
3年か。
世の中のポッドキャストをしている人たち、そのポッドキャスト飲み会みたいなものをさ、
うん、
いただいたんですけど、が皆さん どんな感じなんですかねって、我々も。実際ポッドキャストをしたくて始めたというよりも結果的にポッドキャストになったっていう状態なんですが、
で始めるきっかけ
とか、そうそう、我々その意味でいくと若干モグリなんですね。
いや、そんなことないですよいや、立派なポッドキャスターですよ
まあ、みんな他の方ってどういうきっかけで始めてるんですか？
知らない別に聞かない
あ、そうです
けど、自分は喋りたいからなんですよ。
あ、ケリーさんはどういうきっかけだったんですか？
あの、僕はね、あのソーシャルワーカーやってるんですよ、仕事でね、
うん、
で、いろんなところで一般の方とお話すると、まあ知らないこと多いのね、福祉とか介護の仕組みのことって、うん、はい、で、こうテレビとかのとか新聞とかの報道を見てると、すごく言葉足らずで、なんか誤解を招くよなって思うのね。だからなんかやっぱちゃんと伝えなきゃいけないんじゃないのかなっていうので、なんかブログって字書くからめんどくさいし読まないじゃん。自分もちゃんと知りたいことは読むけど、全部絶対1から10まで読まないし、で喋っとる方が楽だからしゃっていうので、あの福祉探偵団っていう、
あ、ちょっと聞かれ、あのあれですね、シャープ師匠を、はい、うちのよくね、あの遅れてる、うん、あの方が福祉の仕事をやってらっしゃって、うん、であの時にあのケリーさんのが確か福祉の仕事されてるって
言
って、
うん、それで突っ込んじゃったかな。
いや、ありがとうございます、ね、その時にちょっとなんかあの聞かせていただいて、なんかすごいこういろんなことを話してたって、なんかでもすごい面白かったですね。
ありがとうございます、うん、で始めた。
あ、
でランクが、ランキング上がんないのよ、
はい、
福祉探偵団興味ある人少ないから、はい、で自分も歴史好きだからそういう番組ないかなって思っても当時なくって、
はい、
だったら僕にはすごく歴史オタクの友達がいるじゃないかって巻き込んで始めたのがオモレキなんですよ。
あ、そう、うん、
歴史はね、宮本さんでも結構好きだもん、
うん、そうですけど結構限定的な、うん、あれなので、
なんか自分もなんか興味のあるところばっかやってるとネタ尽きてくるんですよね。
すごいじゃない。でも歴史だけでずっとでも、もうかなり長いですよね。
そうね、6年、この春で6年なんで、6周年なんで。今マスターが帰ってきました。
どうもいらっしゃいませ。
あ、こんにちは。
はじめまして。
はじめまして。
僕マスと申します。は
い、あれ、あの、すみません。宮山です。
あ、宮山。
タカです。よろしくお願いします。
あ、伊佐山です。よろしくお願いします。はい、
そして、
あ、もう慎吾です。
あ、慎吾です。
はい、はい、
すみません。すごい、ラジオの声みたい。
ラジオの声みたい。いや、ほんと、今日はるばる、ほんとに。皆さんも今、千葉に。
あ、そうです
ね。そうなんですね。
はい。まあ、座って
すみません、いきなりね、店主が遅れるんで、
どっかで収録中なんで、
もうこれも、予定で録音してるんですか？
録音させていただいておりまして、
あら、あらら、
よろしければ、今の下りも含めて流し、
いやいや、ほんとに
流しちゃいたいなと思って、
いや、流しちゃってください、もう皆さん、店内の方、今、包丁中なんでね、気をつけてください、はい、いやー、ほんとに、これがね、はい、いやけどもう本当に今回はケリーさんの、
僕の企画が採用された。
いや企画があ
のそうなの、名古屋に行ったら来たらどうですかっていう、
知ってますよ、 もちろん企画という名の計らいをね、いやお気遣いをいただいて、まあけど
そうだね、
そういう縁があってやっぱこういう風にね、今回実現、今回名古屋に来るのはそのケリーさんの提案した企画以外には何か、
もうないです。
真相次第で気の使い方が変わってくる。本当にこれだけってなると今から相当なおもてなしが始まる予定になっておりますが、
それは天下にとどろいたなんであの時カフェに、
そうですね、もう一回お邪魔しないといけないかなという思い半分、特定のアイドルのライブに行かなきゃいけない。
そっちです察するにそっちですね。
まあ、8-2で、まあ、どっちかっていうか、
なるほどね、2ですね。まあ、2あったっていうプラスに捉えたい、
ね、
んなことにゃーっていうことでね、
お手伝いだ
ね、
名古屋弁
さんもね。いやけどこういうなんかあるんですか、その今までラジオおじさんは例えばそのイベントだとか、はい、ちょっと他の番組さんとこうっていうのは
実際初めてなんですよ、うん、
ない、
うん、そうなんです、
はい、遠出したのは番組か6年目ぐらいになりますけど、うん、初です。
いやだから僕も変な話、このお店を始めるきっかけみたいのも他の番組と一回初めてコラボさせていただいて、いやこんなにポッドキャスター同士で交流するの楽しいんだ、
毎日できないかなこのオフ会っていう発想ですから、もう変な話。
そうなんですか。
いやーもうだからね、本当にこう望んでる展開になってるというか、まあ楽しいかは今分からないですけれど、いや笑うこと
すごく今一瞬のまま
考えた、
すごく緊張してます、
ね、あそうなんだ、はい、本当に面白いか考えたんですか、ね、ギュイーンしてね、大人だったらすぐ楽しいですでいいんですよ、はい、いや本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
せっかくなんで今日はね
お店のこともいろいろ聞きたい。
そうだね、うん、いやなんかもうその取材っつったらねおこがましいですけどね、ちょっとその企画の流れ上ね、うん、ちょっとそういう感じになってたので、
まあ、職場っていうかデザインをやってた先輩で、うん、山下さんっていう方がいて、
ゲスト出てましたね。
あ、そうなんですよ、うん、でその方はありがちっていうポッドキャストを昔やってらっしゃって、そうそう、うん、でそれを僕はずっと聞いてて、あ、ポッドキャストって面白そうだなと思ってて、でありがちやめるっていうから、じゃあ僕らがやろうっていう、
じゃあがいいが全くない
ていうか、高さんに初めその時に話を持ちかけて、うん、ちょっと喋ってね、やってみたいんだけどどう、うん、って言って、高さんは喋るの好きだからじゃあやってみようぜっていう、
そうか、その時に佐山さんと高さんは、うん、なんか飲み会とかバーベキューとかっていう サークルやってたんだよ ね。
職場がすごく近かったんですよ、
うん、ご近所だ
った、ご近所だったんで、よく
50m ぐらいしか離れてない
けど、
あ、
昼飯を食べてて、でまあ昼飯食べた後に喫茶店でダラダラ喋って、うん、でどうせダラダラ喋ってるんだったら、うん、まあじゃあちょっと撮るとか、うん、で2人だとだ、まあ、3人でやってみるかぐらいのノリだったんじゃないかな、
うん、一緒じゃんだよ始めるようなきっかけって、うん、なんか自分なんかとよく似た感じで、うん、
だけど完全に今昔話をしてるっていうか、俺の中で創作話をしてるみたいな記憶がもう全く残ってないん
で、まあでも大体合ってる、
あ、合ってる、よかったよかった、ドキドキしながら喋っちゃう、
そうそうそう
徳松さんはなんでポッドキャスト始めたんですか？
僕だから今その重要なところを多分聞き逃してたんですね、うん、いやもうずっとふんふんふんふんここら辺の5分ぐらいの流れを聞いていて、
はい、
一番重要な流れを聞き逃してたかもしれないですけど、同じ理由です
喋りたい、
いや喋りたい、いやいやいや、だからどういう最初はどうだったんですか？もうそれで絶対話しましたよね、絶対、いや2回目って思ってますよね。
いやいやいやいや、いや実はそこを隠してたんですけど、
はい、
死んだ親父がずっと、
いやそれ隠しといてください死んだ親父出てくると思わなかったんで、ちなみに僕の話にも死んだ親父出てくるんですけど急にお互い重いんで、
そう
ね、はい、いやいや死んだ親父が、
まあ、僕の死んだ親父まだ生きてるんですけど、
いや死んだ親父
親の親父もこっちの親父は本当死んでるんです、
そうそうそう、まあ、いずれ死ぬんです、
いずれ死ぬんだ、みんな死にます
よね、
だからちょっとじゃああえて僕が先に出しゃばってちょっと理由を喋っていいですか、うんうんうん、僕は、まあ、とにかくなんか皆さんとなんとなく絶対同じだと思うし、これポッドキャストあるあるだと思うんですけれど、うん、ずっと気の合う仲間、まあ、僕の場合は同級生なんですけれど、うん、ずっとつるんでいたかったんです。
ああ、
だんだん大人になるとそれが許されなくなってくるんですね、はい、まあ、例えば結婚したり子供が生まれたりっていう中でずっと地元でただペチャクチャガストでこうハンバーグ食べてるみたいな状況がだんだん許されなくなるので、やっぱりちょっとその免罪符が欲しいみたいな部分で、はい、毎週、そのラジオをやるという、はい、なんかその企画があればその相手方の奥さんに対しても、はい、ラジオがあるんでと、うん、ね、なんかそういうなんだろう、つるん受けるためのなんかその免罪符としてもうこの企画として毎週更新しなきゃいけないという、まあほぼ洗脳に近いですね。だからよく考えたらこんなことも やる人も全くないんですけれど、いまだに僕の友達の奥さん方はなんかもううちの旦那は毎週ポッドキャスト更新しないといけないみたいで
いけないのであ
れ、謎の使命感を植え付けることにやっぱりこの10年近くやることによって成功したので、このままなんとなく、まあ特に相方の奥さん方を騙しつつ、まあ毎週なんかみんなでこう友達とどうでもいい話し続けれたらなっていうのが一番ですね。 っぱりだからそれの幅がちょっと今はこのカフェっていうものになってからいろいろ広がって、あ、いらっしゃいませ、あ、お久しぶりです、どうぞどうぞどうぞどうぞ、
おお久しぶりです、あ、どうも久しぶりです、娘連れてきて、
あ、通りでそっくり、
そっくり
どうぞどうぞ、いらっしゃいませ、お久しぶりです、
すごい、
なかなかやってる、
もう満席じゃないですか
ねえ、
まだ 6時台ですけど、
まあそうですね、まあ、満席ですけど10席しかないんですけどね、いやいや、けどそういう感じで、これが他のポッドキャスターの方とかで、まあこのカフェをやったことによってもう地域の方とかいう意味で、まあいろいろどうでもいいことをグダグダ話す、
なるほど、
これがポッドキャスターなん
ですね、そうなんですね、
僕もでもかなり動機的には結構近いところがあって、
そう、
僕はやっぱこのポッドキャストやることでやっぱ多分何もしなかったら会わなかっただろうなっていう、ちょっと疎遠になった友達がこう集まってくれたりとか、まさにレゴなんかもラジオやるまでは結構ちょっと張り距離があったりしたのが、
レゴ全国区みたいなノリ、全国区レゴなんかもう絶対知らないんですか、
全部子供向けのおもちゃしか普通の人は頭に描いてない、
そうだね、よく出てくれてる女の子がいるんですけど、でその女の子は昔はよく僕らと遊んでたんですけど、まあやっぱちょっと大人になってやっぱりちょっと距離が出てきて、でもそれもやっぱラジオやるから出てくれよみたいな感じで行ったら、
それも免罪符になる、まあ免罪符って言ったら変な企画だからとかね、いやだから変な話、もうこの今回ね、千葉からこのカフェに来ることだってね、まあ、ひょっとしたらなんかそのラジオだからポッドキャストだからっていうね、なんかそういう、
そ
うか、同居をお話しいただいてる時に伊沢山さんが俺途中で泣くんじゃないかなと思って伊沢山さんの目がねどんどんこうっていうのはちょうど、はい、3ヶ月、半年ぐらい前かな、全く同じことを佐山さんが熱く我々に語ってましたよね、
僕の気持ちを代弁してくれたような
本当にそうなんですよ、だからそこまでして無理やりねつるむ必要は遊ぶ必要あるのかって言うんです、言われることもあるんですけど、それあるでしょ、いや本当にこんなね自然に流されていったらね、どんどんどんどんなんか真面目なことしかできなくなってしまうので、だからまあ本当にこんだけ企画として真面目で不真面目な企画ないなと思って一応ね、
そうなんですよ、本当にそういう動機みたいな空気を伊佐山が出してきたんで、
はい、
それで仕方なく断ったら断ったら刺されるんじゃないか、
思いが熱くてね、
そうなんですよ、
だから狭い狭いカラオケボックス
とりあえず分かった分かったやるよって言いつつフェードアウトしようと思ってたんですよ、
なるほどね、やっぱこう圧がすごい
ね、そうね、やっぱまずイエスって言わないとなんでイエスじゃないんだってなるじゃないですか、
そうですよね、
狂信的な人って、
はい、
それちょっと身の危険を感じまして、
完全に我々酔っ払って伊佐山さんノンアルなのに俺はさーってすごいもうノリで言われたんで、
じゃあ現在進行形でちょっと軟禁みたいな状態で大丈夫、
我々僕の気持ちとしては3歩進んだら80歩下がる気持ちで、
なるほど、
ずっとここ何年かやってきて、
だいぶ今遠くの方に
逆に見ようなと、それでは伊沢さん向こうからバイクかなんか
なるほどね、いやだからそういう企画で始めたという僕のね今同じ思いっていう意味では、やっぱり何人かはうまく逃げてきたやつもいます、何人かは僕のこの熱い思いから逃げてたやつもいるんですけど、今確実にそれ逃げ損なった2人とやってます、ここで言うところのお二人です、いやまあ分からない、まだチャンスはあるかも
ね、
僕らとして逃がさない、
あれあれ
逃がさない、
ガッツリ
せっかく始めたんだからやめたくないですよね、
そうですね、いや本当にだから僕はやっぱりそのポッドキャストって趣味だから、そのやめたい時にやめればいいし、もうその通りだと思うんですけれど、人のが番組やめるっていう相談を受けた時の必死さってさ、なんお前この番組の何なんだっていうぐらい思いますよく考えてみたらその番組聞いたことなかったとかありますか
思いが先行してるなんかこう、そうです、
なるほど、やめないでが先行しちゃう場合があるんです
から、ポッドキャストやる者の心はみんな共通ということです
でもこの間あの新宿でポッドキャスターの他の人たちと飲んだ時面白くなかったです。
あ、すごい面白かったです。
あっという間だったんですよ、なんか8番組ぐらいね。
そう
です
ね、
メンバーで集まって飲んでて、うん、この人とも喋りたいしこの人とも喋りたいし右向いたり左向いたりで忙しかった。
そうですね、あのみんなあ同じようなことで悩んでんだなってことが分かったりなんかこう
お便りくれないとか厳しいお便りが来るとかなんと思ってるの厳しかった
ね。サイレントリスナーって言葉がこんなに共通語だと思わなかった
リスナーさんのお便りからもサイレントリスナーなんですけどみたいなのって言ったら、うん、うちの番組で今ちょっとモヤモヤってしてるのはあの寝るときにいつも聞いてる睡眠剤扱いする、うん、それは最後まで聞いてくれないじゃん。
だから意識レベル
じゃあ10分ぐらいまで聞いたから今日は12分ぐらいから聞こうとかってしてくれてんのかしらとかでそれを言われた僕は最後まで聞いてもらえてないのね、大事にされてんのか愛されてんのかよくわかんねえやって、
まあ、もしかもう相当の安心感でもう自分の体の一部と思われてるぐらい愛されてるのかもしれないですけど、もう時々情緒不安でなと10分ぐらい過ぎたら急に規制を上げる
とか急にね、
さあ次のコーナーですけどみたいな
それもいかんね、だから眠ってもらった方がいいね
もっともっと車運転してる人が危ないですよ
急にね、急に来るの
でもアメリカだとなんかすごいポッドキャストすごいなんか
やってて、なんかねこの間ねラジオニュースで NHK のラジオニュースでなんか映画監督アメリカの映画監督がなんか取材受けててでポッドキャストをもっと普及すべきだって言ってくれてて何の映画かも忘れたんですけど、うん、伊佐山さんならわかるかなこの情報だけで。
すいません。でもなんか背景としてはあっちって結局もう車文化だから、うん、その車で運転しながらあの耳であの聞くっていうことがそもそも結構ポピュラーなんだって、うん、っていう意味でポッドキャストが流行ったことですごくポッドキャストが聞かれてる、うん、だから Google とかも力入れ始めたり最近 Spotify
配信してます。
そうですよね、
全然伸びないけど
で我々もさもう英語でやろうよ。
英語だね
乗っかり方が違うじゃん。なんでいきなり全米を全米
に。ちなみにラジオおじさんはもうポッドキャスト開始してからどれくらい経つんですか。
どれくらい経つんですか。
2011年。
そう、震災があった年。
震災があった年。
8年。もうおじさん初心者じゃないですね。
いや本当です。僕だからまあタイミングとしては近いですね。あの僕らも始めて結構すぐぐらいの時に震災があったので、ね、時期としては。
ああじゃあ僕の方が後輩ですね。
いやいや思いっきりあの巨匠だ
ね。
ね後輩と言いつつ、
は
い、
うち7年だもん。
あ、そうですか。
2012年が
もうあれですよ、うん、優秀な2年がいるから試合に出れない3年みたいなそういうもう追い抜かされて
るこの間のポッドキャスター界で集まって、はい、やっぱケリーさんのなんていうかこうカリスマ感というか、はい、
ま、
周りの
マジですか、そんなあります
あのケリーさんだみたいな感じで、はい、あ
完全に今喜び感
もうちょっと巨匠
だったもっともっともっと言えよもっと言えよ
もっともっとも
っともっともっと
自分から迎えに行っちゃってましたこんなこと言われることない
ですよ。いやいやいや
ないですよ。
いやすごいですよ。あとねタカさんと似てる
だから帽子取らんようにしとるよヒゲのね、ここの中途半端さもね、うん、なんか一緒です、ね、
さっき外ですれ違った時にやっぱり絶対記憶に残りますもん、
うん、ああって思ったらすれ違ったの音山の駅前で、は
い
は
い、
で
これ出会っちゃうと片方消えるやつじゃないですか。
いやそこまで似てない、そこまで似てないですよ。それは僕の方が男前だから
負けないです、
間違いないですでも、まあ、特定の国に行けば大丈夫
です、はい、特定のでも本山の駅前のあの人だかりの中で二人お互い何か通じるもので感じたっていうことなんです、はい、
なんか目立ってたよ。
いやだからケリーさんは19時ぐらいに来るよっていう情報だけあったんで、はい、違うんだろうなと思ったんですけど、それでもあれって思って、ね、
ただもんではないなと、はい、マジっすか、
どうしようね、
どうしようね、喜び抑えてくる、ね、
全面に全面に、
でも空気というかね、見た目も、うん、あれですね、こう印象が残る、
ありがとうございます、ね、あの居酒屋とか行くと覚えられるんで、はい、2,3 回行くと馴染みの客扱いしてもらえるんで、一品多くしてくれる、あ
それいいですね、私ね真逆なんですよ、僕は会社の同僚が私の取引先と待ち合わせするの、私の特徴を言うのを隣で聞いたんですけど、うちの深山っていうのに行きますと、特徴はあの中肉中背です、
大概そう、大概
それ以外の特徴を同様に見出してもらえてたけど
それで言わなくてもよかったっていう、
であればその特徴のコーナーカットできない
むしろ脳筋でもその声で言うと声の感じと今日初めてお会いしてイメージが随分違うなと、
ポッドキャストあるあるかもしれないですね、はい、えちなみに僕はどう思われる、中肉中背、
中肉中背以上終了、
声質の特徴ない中肉中背な声、
なんか落ち着かれてるっていうかすごい聞きやすい感じなんで、もっと僕年齢上の方で、それこそ喫茶店のマスターみたいな感じの、
なるほど、
喫茶店のマスターですね、
そうなんですけど、結果として的な、
う
ん、
そ
の
そうそうそうそう、
なんかこう寡黙にコーヒーを入れるようなね、こだわりのっていうね、
なんで今階段で一瞬見かけた時は自分の中で勝手に違うと思って違
いました
ぐらい、
お客さんが来たのかなって、
そうそうそうそう、
確かにその声のイメージっていうのはね、ポッドキャストなんて広がりますよね、はい、まあ、僕は比較的最近こうなんかツイッターとかで顔を出すことが多いですけれど、いや本当に広がってるので、一回だけ僕はあのここに来たお客さんに会わなきゃよかったって言われたことあるんですけど、こんだけ広げたんだ、何かこう美化しすぎた結果、はい、読まなきゃよかった。 うちとかもイラスト的にこれは書いてくれた人の想像で書いてくれたキャラクターなんですよね、番組の、はい、だから実際お会いする前に書いてもらってるんですよ、でもこの思い込みがどっちがどっちかも公表はしてないんですけど、思い込みがあって、
まあけどイラストと全く同じね、ビジュアル、
そうですね、
どっちが、
ケリーさんのイラストっていうのが可愛らしい男の子みたいな感じのイラストなんですけど、もうその通り
全くそのまんま
の通り、はい、写真かと思いました、
どんな写
真逆にどんな人なんです
かこれね、プロの漫画家に描いてる、
へぇ、
なんか今連載持ってね、
うん、
ホラー漫画描いてる方なんで、加藤キャシー先生っていうね、
宣伝しておきましょう、
宣伝、ね、あのなんで電子アプリで読むコミック雑誌ってあるじゃないですか、 あそこでホラーちょっとだいぶエッチなホラー漫画描いてるんです、
ね、だいぶエッチなホラー漫画、
うん、もう読んでびっくりしたんですその殺人鬼みたいな化け物がいるんですけど、はい、こいつは死ぬまで犯し続けるっていうあんでたまたま迷い込んだ女の子をそうやって犯されて死んでいくんですっていう漫画を描いてて、
ちょっとでもあ
このこんななんか可愛い絵を描いてくれ
るイメージが
そうです、うん、比較的
茶色い、
そういうところとは縁遠そうな平和な感じですけどね、う
ん
う
ん、ホラーとエロがあった場合どっちを軸足に置いてその漫画って読むんですか。
でも怖いから興奮するんだよね。
まあ繋がって
る。ほら寝不足だと勃起するっていうのと。
どういうこと
だ。ほらあれって大体生命の危機を感じると子孫を残そうとするっていう。
あの空腹の時とかね。あんまり食べてない時とか息子元気な時ありません。
でもそれでいくと中学生ぐらいの時って授業中で眠い時勃起してなかった。
生命の危機感じてた。
あれは目覚めて。
俺はこのまま勉強したら死ぬみたいな。
それただ
逆
ってるだけ。
目に勃起して
た。あれ24時間営業みたいな。
そうですよ。
24時間戦えますかですよ。
そうです。今15分がやっとですよ。
持続力。
うん、でもラジオのやっぱや声やつってみんな声で聞くからすごく想像が膨らむじゃないですか、うん、昔宮本さんもラジオ好きなんですよ、
うん、
で中高生の頃から、同じ結構ラジオの話失敗してて、うん、で伊集院光のラジオがすごい宮本さん好きで、
そうですね、もともとあれだよ慎吾君と友達だったきっかけもそれだった
大でか大でかない
中学入った時に同じクラスでいて、
あ、同級生、
同級生なんですよ、
は
い、
うん、
それで誕生日が近いから席が前後で、そしたら伊集院光の大デカナイトを聞いているっていう共通点が見つかって、うん、それで話すようになったんですよ、うん、
でその伊集院光がまだ、うん、いわゆるそのテレビとか世に出る前にそのラジオでブレイクしてたから、
うん、そうなんですよ、
うん、こんな面白い人ってこんな顔してんだろうみたいな、
そうなんですよ、知りたくてね、うん、で銀河スタジオっていうところで公開収録をしていて、ハガキを書いて応募して当たったらいけるっていうのがあったんですけど、いけなかったんですね、そしたらラジオの流れでドラマに出るって話をしだしたんですよ、そしたら
テレビドラマ、
そうです、伊集院光が初めてテレビドラマの役者で出るっていうのがあって、斎藤由貴が主演した相撲部屋の女将の物語で、待ったなしっていうドラマがあったんですね、待ったなしだったかはっきり言うと、とにかく相撲部屋の女将さんの物語だったんですけど、そこに新弟子みたいな感じでちょい役で出るっていうのがあって、すごく楽しみにしたんですね、でつけてテレビをつけてで見たらあれじゃないですか、
伊集院さんですよ、間違いなく、
ね、あのみんな大好きな伊集院さんですよね、その僕の中ではすごくもう出来上がっちゃってたんですよ、憧れの兄貴みたいな、かっこいいみたいな、
ブックブックで、
でだから現実を受け入れられなくていやもちろんですよ、相撲部屋のドラマで新弟子役で出るっていう時点から何か嗅ぎ取ってましたよ嗅ぎ取ってはいたんですけど、やっぱ人間って自分に都合のいい情報しか取らないじゃないですか、うんうん、あ、なんかこうやっぱ若いやつがひょろひょろのやつが来るからそういうやつかなみたいな
そんなドラマ
そんなかなみたいないい風に撮ったわけですね、そして見たらまあみんな大好きな伊集院さんの感じなんで、もうボカンっていうかはぁって
、いやさこれかよ
ラジオパーソナリティの宿命ですよね、
宮川以外はみんなすごいストルって受け入れたと思います多分馴染んでたと思うし、
伊集院光ってね、30年ぐらい前だけど、まだ全国区になる前、この東海地方に CBC ラジオっていう AM 放送局あるんですけど、そこでレギュラーで出てたんですよ、その若者向けの中高生向けの知ってるんですよ、でそこ卒業し、今ぐらい卒業してその後ぐらいにブレイクしちゃって、うん、でよくこの名古屋駅から、CBC ラジオまで歩いて3、40分ぐらいをよく歩いてたとかってよく言ってたの、 あの結構馴染みのある人物だ。
私はあのよく子供の時おばあちゃん家に泊まるっていうのをよくやってたんで、うん、その時におばあちゃんに泊まる時は仏間に寝かせられてたんですよ。怖いじゃないですか、うん、子供の時に。そしたらおばあちゃんがラジオを聞きながら寝てたんですね。そしたらおばあちゃんにラジオ貸してもらったんですよ、
うん、
それしたら面白くて、その時におばあちゃんのこうダイヤル式のやつなんで、あの文化放送にチューニングが当たってたんで、ずっと文化放送聞いてたんですよ。でそしたらまあ5年生か4年生ぐらいですけど、まあ、一応いじるじゃないですか。そうすると今までラジオは1曲だと思ってたんですよ。
あ、はいはい、
そしたら変えられると。
変えられる。
でそれで変えていろいろやった時に、小6ぐらいの時かな、ピタッとハマったのが、同じその寝る時間10時頃寝てたんですけど、10時寝る時に「サスケの夜もコンビンバ」っていう番組やったんですけど、あの文化放送でこの時間軸をバーッと日本放送にずらすと、ちょうど伊集院光が始めたばっかりやったんですね。 あの時が96年、違う、もっと前だ、96年じゃないだ、89年とか、
90年、91年、
平成の初め。
それで、サスケの夜もコンビニバって比較的平和なんですよ、うん、安全なんですよ、うん、寝れるんですよ。で、ところが、伊集院からです、寝れないんですよ、聞いてたら。で、小学生じゃないですか。あれ1時までやってるんですよね、うん、10時か1時で、1時になったらなったね、オールナイト1部が始まっちゃうんですよ。でこれもう恐ろしくて、これはもう怖いと思って、外すと仏壇があるんで、
それも怖い、
これも怖いって戦っていて、僕の中では面白いけど、なんか麻薬のような、まあ、そして秘密だったんですね。そして慎吾に会った時に、そしたらラジオ聞いてるって、こいつもラジオ聞いてんだって、あの恐ろしさの、まあ、どこからどうしてるんだろうと思って。
こんなラジオ話を番組でやってないじゃないですか。
してないですね。
それやんなきゃ。あ、一回ネタやったー、まだ
欲しい。経済情勢の変化によりましてですね、昨今の、もともと景気がいいって話だったんですけど、統計情報が間違ってたってことで、
副業
ちょっと我が社も
厳しい
厳しいということで、単価の見直し
を短かったな、すげえ短い大盤振る舞いだった。
ちょっとこの話を一旦この話切って、ちょっと
そうですね、
次の話ちょっと
させ
ていただく。
じゃあそんな感じでちょっとまず、
はい、
なんであのグッドキカフェさんに、
はい、
今日はね、
お
邪魔させていただきました。
はい、
よろしくお願いします。
はい、
はい、以上、はい